理科の時間。
日ごとに昼間が長くなっているのを実感できるこの頃、6月21日は夏至です。夏に至ると書いて夏至。その言葉の通り、地球が太陽の周りをぐるっと回って夏の位置まで到着したのです。夏が来るとは言いますか、本当は私たちが夏を迎えに行っているのです。地球と太陽の距離が近くなったから夏になるというわけではありません。南半球では6月21日は夏至ではなく冬至になります。季節の変化は地球が太陽の周りを地軸を傾けたまま公転することによって起きるのです。12月の冬至から6月の夏至まで、地球は180度、約3億キロメートル動きます。夏になればスイカを食べたり、冬にはおでんを食べたり、そんな日常のことが太陽系スケールの動きとつながっているだなんて、なんだか不思議ですね。
理科っぽい見方をすると、世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B。今回は、第166回です。お送りいたしますのは、吉安と、
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとなく、夏っぽい日が増えて、
昨日だったんですけど、収録日の前日、5月20日だったんですけど、北海道で30度超えたっていう風に言ってました。
そうですよね。
そう。本州も暖かかったんですけど、それ以上に北海道が夏。で、ちょっと前まで北海道雪降ってましたよね。
そう、吹雪の日がありました。5月に入ってから確か
に。そう。同じ5月なのに、もう30度ですよ。
やっぱ忙しいですよね。場面転換が。
うん、そうですよね。洋服どうしたらいいのかって感じですよね。ダウン着て、半袖着て。
やっぱ T シャツの上にダウンでしょうね。
あ、なるほど。
そうそうそう。T シャツといえば。
はい。
この前の週末に、うん、デザインフェスタというのがあって。
はい。
これは一般の人というかですね、誰でもが場所を借りてブースを出して物販ができるっていうイベントなんですね。
はい。
まあ、物販しなくてもいいんですけど、
うん、
自分の作品紹介するのでもいいんですけど、
うんうん、
まあ、デザインフェスタって言って、そういったイベントがありまして、
はい、
そこに私毎年、化学 T シャツっていうのをデザインして売っている人のお手伝いでですね、売り子さんをしているんですね。
吉安さんが別にデザインをしているわけではないんですね。
私は直接デザインはしていなくて、
うん、
そのデザイナー兼経営者がいまして、
はい。
その人のお手伝いで、販売の応援をしているというのがあって、
うん、
今回新作がですね、
お、
化学 T シャツなので、化学といっても、サイエンスの方の化学ね。
はい、化学の方、うん、違うの。
化学ではなくて、サイエンスの方。ケミカルじゃない。
あ、なるほど。はい、サイエンス。
ので、いろんなこうデザインがあるんですけど、
うん、
今回の新作が、
うん、そ
のちょっとケミカルっぽい、
お
ベンゼンの化学記号と。
うん、いいところに目つけましたね。ベンゼン缶。
ベンゼン缶というか、ベンゼンですね。物質のベンゼンで、
うん、
炭素が6個、六角形に並んでるのに、うん、その先にこう水素がくっついてると。
うん。
なので、
ベンゼン缶のかわいい六角形の印ではなく、
香里さんが大好きなベンゼン缶ではなくて、物質のベンゼンの化学式なので、はい、
うん、
うん、なので H がしっかりついているのと、
H ですね。
C も大きく書いてあって、
うん、
ベンゼン缶好きな人の六角形が好きな人にしてみると、ちょっと元素記号がでかくねえかなみたいな感じのタイプ。
なんかベンゼン缶が左胸にワンポイントであるなんておしゃれで可愛いと思うんですけど。
でもね、違うんですよ。
ダメですか。
そうで、お客様に、
はい、
意見を聞くと、
うん、
ベンゼン缶てんてんてんってつぶやいて去っていく人とかいましたよ。
ほらほらほらほら、やっぱベンゼン缶萌えの人はたくさんいるんですよ。
そうで、前回の時もベンゼン缶とかいくつかのその化学式のアクセサリーとか売っている方もいらっしゃって、
はい、ベンゼン缶のバッジを買ってきていただきました。
そう、他にもね、 あの、うん、アクセサリーっぽい、もっと女子っぽい感じのものを売ってる方もあって。
女子っぽい便箋缶ですか？
うん、キーホルダーとかが、ちょっと、
かわいらしい。
価格記号入りみたいな感じがあったりもしたんですけど、
うん。
とはいえ、結構、その、便箋缶好きっていうほど、うん、価格記号好きじゃない、どっちかっていうと普通の T シャツ好きで変わった T シャツを求めているという方にとってはですね、うん、その便箋のデザインも面白かったらしく、うん、そこそこ売れたりしました。
へぇー、うん。私この間、電車乗ってたら、私は日本語がペラペラですという書かれた T シャツを着た外国人の人が電車に乗ってきたんですけど、彼に話しかける勇気はなかった。
何語で話しかけるべきなのかね。やっぱ日本語ですかね。
意味わかってきてるのか、意味わかってなくてきているのか、なんとも。
そうですね。私の、その知っている T シャツで似たようなやつは、
うん、
私は医者ではありませんっていう。
なんで？
あ、そら、あの、お客様の中でお医者様いらっしゃいますかっていうのを聞いたときに、あ、英語で書いてあるね。I'm not doctor って書いてあるんですけど。いや、僕は違いますよっていう。
それって、飛行機に乗るってことですかね。
そうなんじゃないですかね。
あの、イチローが結構なんかおしゃれというか面白い T シャツを着てるって言って話題になりますよね。
ほ
う。うん。なんだっけ、よく覚えてないけど。
服の感想とかですか？ブランド名。
うん、そういうやつでもなく、イチロー T シャツでググってみてください。
あ、わかりました。あとです
ね。いろいろ出てくると思う。私も、どれって言われてもパッと出てこないんだけど、結構面白い T シャツをたくさん着てるのはイチローです。
そうですか。
はい。
で、お客さん見てて面白いことがいくつかあって。
うん。
なんかね。
うん。
理系の人は、
はい。
自分がそういう人だというのを T シャツのような、はい、着るもので主張しないんじゃないかっていう仮説がありまして。
え？
要するに、ダジャレが書いてある T シャツとかあるじゃないですか、いろいろ。
はい、あります。
で、私が売ってるのは科学的なことが書いてある T シャツなので、
はい。
そういうネタが好きな人は、うん、自分をアピールするのに T シャツ、変わった T シャツを着るとかっていうのをしない人が多いんじゃないかと。つまり、
そういう T シャツを買う人は、すごく科学好きな人ではなく、ちょっと科学好きな人ぐらいってこと？
というか、買う人を見てると、知り合いに買ってくっていう人が結構いるんですよ。
ああ、なるほど。
あの、教授にとか、彼にとか、先生をやってるお母さんにとか。
ほう。
っていう、お土産需要が多い。
なるほど。
うん。
っていうのは。私まだお土産で科学 T シャツもらってないですよ。
あ、そうですか。
ええ、
でもなんか便箋缶になってないと可愛くないみたいな話も、
うん、可愛くはないですね。
なのでお気に入りがあれば、
はい、便箋缶をぜひ。
便箋缶今のところないです。
じゃあぜひ次を。
多分便箋缶の T シャツとかあるんじゃないかな。あの、我々のブランドじゃなくて、
ヨシアスブランドではなく、
というか、あの、価格 T シャツドリーミングイズフリーではなくてだから何でしたっけ、元素の周期表だとか、
うん、
E コール MC 事情だとかっていうのは、なんとなくこう、科学館のお土産コーナーにあったりしそうじゃないですか。
ああ、まあそうですね。意味わからなくてもなんかちょっと頭良さそうに見えますもんね。
なんかね、そこになさそうなのを狙ってるのもなかなか難しいところで。
私、トリクロロベンゼンとか好きですよ。
ああ、その、あれですね。立体的なやつがいいんですか？それとも科学式でいいんですか？
言葉が好きです。
ああ。
オルト、違う。オルト、メタ、パラ、違うな。パラをくるくる。そうだね。オルトメタパラで、パラの位置にある、あ、パラ、パラ、違う。あ、そうだね。トリ、違う。パラ、
大丈夫ですか？
違う。
これ、番組的に、
パラジクロロベンゼンが好き。
自己案件じゃないですか？大丈夫ですか？
パラジクロロベンゼンが好き。
結構、あの、編集間違っちゃったみたいな感じになってましたけど、さっき。
違う。パラジクロロベンゼンで、パラの位置にあって、ジのクロロロベンゼンですよ。
そうですよね。
そう。もう最高じゃないですか。
あとは、あの、何々タンっていうのもたくさんあるしね。
タン？
そうそうそう。
牛タン、牛タン好きです、私。
メタン、エタン、ペンタン、オクタン、あれなんか抜かしてんな、みたいなね。
キッタン、バコン。
っていう感じの、あの、分かる人には。
メタンとエタンの、
はい、
メタノール、エタノール、メとエの どっちが先か分かんなくなるんですよね。
まあそんな感じで、T シャツ売ってましたというお話でした。
はい。
で今回もですね、オープニングの一番最初にちょっと、星空っぽい、星空案内っぽいことをお話ししたんですが、
うん、
今回も、毎月恒例6月の天文現象の方をお話ししていきたいと思います。6月夏至が控えておりますので、
夏至夏至、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
では6月の天文現象の方を紹介していきたいと思います。
はい、
まずさっきというかオープニングでお話をした夏至、
うん、夏至夏至、
はい、6月21日ですね。
おい、夏になります。
そうなんですよ、春分の日から太陽が90度、うん、動くんですね、
うん、
っていう日になります。
はい、ちょうど末、一応暦の上では、夏のど真ん中、
そうですね、立夏っていうので夏に入るので、ね、
うん、
そうですね。で、一日が、一番長いとはいえ、
うん、
どっちだっけな、朝が一番早いわけじゃないんだっけな。ちょっとね、その辺ずれてるって話は以前したかと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
何はともあれ、一番紫外線が強い時期にはなっているので、お出かけの時には気をつけましょう。
はい、紫外線対策、非常に大切ですね。
はい。で、太陽の月、月ですね。
はい。
6月5日が新月、
うん、はい、
で6月20日に満月になります。
はい、
で、7月4日に新月ということで、
うん、
特にね、こう月にまつわるイベントがあるわけではないんですけれども、
うん、
この後ちょっとお話しますけど、
はい、
月と惑星って、近いところを通っていて、うん、月はこう
王道ってやつか、
そうですね、1日ずつこう、うん、ずれていくので、
うん、
惑星の横をこうかすめて通るっていうのが、
うん、
1ヶ月の中で1回ずつぐらい起きてきます。
はい。
で、今月はですね、惑星結構見やすいものが多いので、
うん、
その辺も気をつけて、月といつ近づくかというのを確認しつつ、惑星の方を見ていけるといいんじゃないかと思っています。
はい。
なんでこの順番に原稿したかよくわからないんですが、まず惑星、火星から。
はい、火星から。
火星はですね、
月の、月曜日の次は火曜日ですね。
はい。
はい。
じゃあ、その順に行きますか。火星はですね、
はい。
5月の31日に地球と最接近をします。
お、うん、
これ最接近って言っても、太陽の周り、地球も火星も、ほんのちょっと楕円で回っているんですね。
うん。
なので、
うん。
最近の中では一番接近するんですけれども、
うん、
その軌道が近いところと遠いところ、どこでそのすれ違うかというか、追い抜くかで、
うん、
距離はちょっと違ってきます。
うん、
で今回は、7500万キロぐらいまで近づくので、
はい、
なんだろうな、中くらいの大きさ。
ああ、じゃあ、一応、近年稀に見る近さではあるけど、理論上の近いっていう、すごく近いまではいかない。
そうですね。ね、火星の大接近は、次はですね、
うん、
2018年、再来年に、さっき7500万キロって言ったんですけれども、
はい。
2018年は5759万キロまで。
ああ、じゃあ、
結構近い
んですよ。結構もっと近くなるんですね。
そうですね。
うん、
ただ、今でもそこそこに近いので、
うん、
5月から6月にかけては、火星が見頃です。
なるほど。
で、
近いので見頃。
はい。で、小って言って、
小なんですか？
それって前回も言ったんですけど、太陽、地球、火星っていうのが並ぶ、要は、地球から見て太陽の反対側に火星が来るというのは、5月22日に、過ぎてしまって、なんとなくなんですけど、
うん、
太陽と地球と火星全部こう中心とまん丸な円だとすると、
うん、
小になった日、つまり、うん、太陽
一直線並んだ日、
そうそうそう、そこが一番近い気がするじゃないですか。
まあ円だ としたらそうですよね。
そう。で、火星を地球が内側から追い抜いていく感じになるんですけど、
うん、
なんですが、今回は5月に、それから地球が火星を追い抜いていくんですけど、だんだん近づく感じに、追い抜いていくので、軌道がね。
うん、
なので、一番近づくのが5月31日になります。
円ではなくて楕円だからこそ一直線よりももっと近いところが出てくるん
ですね。そうですね。
はい。
で、
はい、
マイナス2等星ぐらいまで明るくなるので、とても明るく見えて、
うん、
ね、赤っぽいので分かりやすいんじゃないかと思います。
はい。
で、ほぼ太陽と反対側なので、
うん、
満月の日とかに火星と、月が近くなる。っていうのがわかるかな、
うんうんうん、
っていうのと、太陽は沈んで宵のうちに東の空から昇ってきて、
うん、
南の空を通ってっていうので夜中中見えるという風になりますね、う
ん、はい、
はい、で、火星は、今サソリ座の中かな、
お、
なので、アンタレスっていう、サソリ座の赤い星、
はい、
と火星が近くにあるので、赤い星が2つ並んで見えるっていうのがちょっと面白いんじゃないかと思います。
もう、赤い星、アンタレスってサソリの急所ですよね。
そうです。で、火星に対抗して、アンタレスっていう名前だっていうのもあるので、
ん？
それはまた今度。
はい。
あとですね、
うん、
予備順に行かないんですけど、
あり。
土星が6月3日に小。
はい。
つまり、太陽、地球、土星が一直線に並ぶのが6月3日です、
うん、
なので土星もほぼ夜中中見えるということで、見頃になっています。
はい。
で、一晩中見えるので観測に適しています。なので、
うんうん、
望遠鏡とか持ってる方はですね、ぜひ土星の輪をもう一回確認するというような感じで、うん、見ていただけるといいんじゃないかと思います。
はい、はい、
で、月が土星のそばを通るのは18日かな、うんに、土星と月が近づきます。
はーい、
はい、で、さっきちょっと言った通り、
うん、
満月は20日なので、
はい、
18日とかに土星の横を通ってその後満月になるという感じですね。はい、
じゃあ見た目的にはほぼもうまん丸に近い、月の近くに明るい土星が見えるわけですね。
うん、なので、はい、満月の頃は近くに来て、
うん、
見栄えはするんですが、うん、他の星とかが見えなくなってしまいますし、観測に今ちょっと向いてないので、
うんうん、
空が明るくなっちゃうのでね、
うんうんうん、
なので、まあ、目で夜空を楽しむというところではいいんじゃないかと思います、うん、
肉眼的に楽しむ日ですね、今年は。はい、
はい、あと木星、
うん、
木星は今日が暮れると南の空ちょっと西に傾いてるかなぐらいに、見えて、でも、宵のうち見頃なので見てみてください。獅子座っていうところにあるので、
はい、
獅子座の大きいクエスチョンマークみたいな逆さまっていうのが裏向きの並びと木星を見ると獅子座が見つけやすいんじゃないかと思います。
はーい。
はい。で、日が暮れるとすでに南または南西の空にあります。結構明るいので見つけやすいんじゃないかと思うんですよね。
うんうんうん。
私の言い方がいいのかどうかわからないですけど、木星とか土星とかは、
うん、
あまり瞬かないように見える、ペタッとしているように見えるっていう特徴があるので、
うん、
うまく探せるんじゃないかと思います。
はい、
はい、で、木星の近くはですね、月が通るのは6月11日、
はい
はい、なので、上限前の月になるのかな、11日だと、
そうですね、
木星が近づきます、
うん、はい、
はい、で、ご紹介していなかった金星はほぼ太陽と反対側にあるので、
うん、
見頃ではありません、
うん、
で、最後水星、水星は6月5日5日に西方最大理学といって、
はい、
夜明け前に、東の空に見えて太陽が追っかけで出てきて見えなくなるというふうにな
って、明けの明星ですね、
に近いですね、
はい、
なんですけど、水星って太陽の周りを約88日で一周します、
うん、
なので、地球的に言うと3ヶ月ぐらいで一周しちゃうのね、
うんうんうん、
まあ、同じ向きに、地球も回っているのでちょうど3ヶ月ではないんですけれども、水星って、
はい、
3ヶ月経つと行ったり来たりしちゃうというか一周しちゃうんで、
うん、
その西方最大理学とか東方最大理学というのも、うん、2ヶ月に一度ぐらい、交互にやってきたりします。
はい。
で、水星もね、楕円軌道なのである程度、
うん、
すごく太陽から離れて見るときとそうでもないときっていうのはそれぞれあるので、
うん、
今回はすごく離れてるわけではないですが、6月5日の前後の日には朝方、
うん、
夜明け直前ですねに東の空に見えるということになります。
はーい、
はい、これが惑星の動きでした。
ワクワクしました。
はい、あと、ほうき星の彗星
を、
ですね、パンスターズ彗星と、
お、なんか聞いたことありますよ、
いうのが、一応六等台、要は肉眼でやっと見えるぐらいの明るさで見えるんじゃないかと予想されています。6月に入ると見えるぐらいかな。深夜過ぎから明け方に、南の低いところに見えるという予想というか、明るさはね予想になっちゃうので、
あ、そうなんだ、予想なんです。あ、そっか、塵の出方とかにもよるのか。
で、場所は、明け方前、未明から明け方に、南の低い位置なんですけれども、
うん、
どのくらい明るくなるかは何とも言えないかな。
はい、
はい、と、星座の方の動きですけれども、季節が春から夏に変わってきました。
はい、
なので、春の大曲線、北斗七星の飛尺の持つところのカーブをそのまま伸ばしていって、アルクトゥールススピカにつながる、春の大曲線というのが日が暮れた後見やすいんですけれども、それがだんだん西の方にずれていって、まあ、夜9時ぐらいになるとですね、もう夏の大三角が、東の空に見えてきます。
お
ー、なので、皆さんご存知のこと座のベガ、
はい、
白鳥座のデネブ、
はい、
ワシ座のアルタイルという、
はい、
夏に明るい3つの星ですね、
はい、
こちらが、見やすく、だんだんなってくるという感じですかね。
そうですね、夏は結構一等星も多いので華やかな季節になってきますもんね、
あとは、空が暗いところに行くと、天の川もだんだん夜中に見えるようになってくるので、
いいですよね。あと、外に、夜に外に出ていても寒くない。
はい。ちょっとね、蚊に刺されるの注意ですけれども。ね、そこはちょっと難しいですけれども。
難しいですね。はい、
で、見やすい星座、まあ、南の方で行くと、天秤座、サソリ座はもうちょっとしてからかな。夏の方が見やすいんですけど、夜、だんだん遅くなってくると、サソリ座も出てきますし、
はい。
ヘビ使い座とか、その辺が、よく見えるんじゃないかな。と、春と夏の、星座の間には、冠座、ヘラクレス座などがありますので、確認してみてください。
はい。
はい。そんな感じでですね、春から夏にかけて、そして、惑星も、火星と土星、そして木星も見えるということで、
はい、
6月そんなに何て言うかな、派手なイベントはないんですけれども。
そうなんですよ、もう祝日はないんですよ。
祝日もないですしね。
はい、
なんですが、惑星を楽しめる月になるんじゃないかと思いますので、その辺と、あと夏の明るい星たちを確認してみたらいいんじゃないかと思っております。
はい、
はい、あとですね、6月、ニュースにもなってたんですけれども、大西さんという宇宙飛行士の方が、6月24日に、打ち上げ予定というか、宇宙ステーションに行くための、準備を今していて、予定では6月24日、日本時間でいうと午後、3時過ぎかな、3時41分というのが今の予定かな。ということで、大西宇宙飛行士が宇宙ステーション希望の方に、長期滞在ミッションというのが始まります。
はい、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね。
そうですね、6月の後半になります。
はい、はい、まず体調崩さないこと、あと何よりも天気ですよね。
うん、お天気ね。
うん、無事に宇宙に行けることを期待しましょう。
はい、で、
はい、
いつもの、もう最近はね、
うん、
宇宙ステーションの行き帰りといえば、 大体、ロシアのソユーズ宇宙船ということになっていて、
うん、
人が乗って行って帰ってくるのは大体それなので、
はい、
今回も、ロシアのソユーズ宇宙船で宇宙ステーションに向かうということになっています。
はい、
もちろんね、機械の調子だとか、あと天候とか、うん、他の、はい、ことで、予定狂うかもしれませんけれども、
うん、
今のところ6月の24日が、打ち上げの日というふうに設定されています。
はい、はいね。ちょうど昼間か、日本時間。
日本時間、昼間ですね。まあ、その辺もね、ずれるかもしれないので。
そうですね。まあ、
はい、
まあ、何せよ、無事に行けることを。
そうなんですよ。あのね、宇宙ステーションが、上を通過するのに、
うん、
まあ、合わせて、とかっていうのをやるので、
はい。
打ち上げのタイミングって結構微妙なんですよね。
うん、
気象観測衛星とかと違って、うまくタイミング合わせないと、追いつけなくなっちゃったりするので、
うん、
ということで、星空の情報と宇宙の情報はこんなところかなと思います。
はーい。
はい。あとですね、ちょっとだけ小さいお知らせですけれども、
ほう。
そんな理科の時間、こちらの番組ですが、
はい。
毎週木曜日にお送りしてるんですけれども、
はい。
次の回、配信の予定でいくと、6月の9日、9日ですね。
はい。
はお休みの予定で、167回を、6月2日、その後168回は6月16日配信の予定になっております。
はい。
はい。
約1週間お休みいただく形になります。
そうですね。なので、お便りの紹介を、6月の、いつもだったら9日のタイミングでするんですけれども、
うん、
6月16日配信の回で、お便り紹介をする予定になっています。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@、数字で 0438.jp になっております。また、そんなプロジェクトという、プロジェクトで、いくつかのポッドキャスト番組を配信しておりまして、sonnai.com、sonnai.com のサイトから、すべての番組をお聞きいただけますので、そちらにもアクセスしてみてください。あと、最近ちらほら、ツイッターとかで取り上げられてるとかですね、つぶやかれてることもあって、チェックはしてるんですが、
はい、
こちらから、ご挨拶とかしないので、あしからずということで、番組の方で、対応したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。ということでですね、だんだんこう、朝、通勤の時に歩いていても日差しが強いところだと日陰を探したくなるようになってまいりました。
うん、そうですね、はい。
暑い日、涼しい日、交互にやってきたりしますので、体調に気をつけてお過ごしください。うん、そんなエリカの時間、第166回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。